聖書を読み出します。今日はコリント人への手紙第1、4章1節から5節です。コリント人への手紙第1、4章1節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。
今日は本当に嬉しい日で、3人の方がキリストを信じて、洗礼を受け、新しい人生を歩み始められました。でも教会学校や中学生クラスで、イエス様のお手伝いをもな、なさってますので、本当にこれからも成長していくことを祈りたいと思います。さて、この読んでいただきました箇所の一節のところに、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。洗礼を受けるときに、イエス・キリストを信じます、イエス・キリストに従っていきますと決心して、そう告白して洗礼を受けるわけですね。洗礼を受けていらっしゃる皆さんは、イエス・キリストに従っていく、その決心をなさっているわけです。イエス・キリストに従っていくということは、イエス・キリストの弟子になるということでもありますし、イエス・キリストのしもべになることでもあります。イエス・キリストから学んでいくという点ではね、弟子というのは学ぶ人という意味なんですね。聖書の弟子という意味はね。に対してしもべというのは、言うた通りにする人、そしてイエス様の働きを手伝う人という意味ですね。で、イエス・キリストを信じる者は、このイエス・キリストのしもべなんですけども、そのしもべに要求されるのは忠実だということです。しもべを使う人にとってはですね、一生懸命仕事をするとか、すごい立派な仕事をするとかよりも、忠実であってほしいという気持ちを持っていると思うんですね。そこで待っとくようにって言ったのに、いつの間にかどっか行ってしまったって言ったらもう困りますよね。この部屋をね、この掃除しといてくださいと、掃除しなさいと言ったのに、少しやってあともう遊んでいたというのも困りますよね。またこれをあの人に届けなさいとこう言ったのに、もう途中でそれ忘れてしまって寄り道してもう帰ってこなかったと、困りますよね。やっぱりしもべを使う人にとっては忠実であるということを求めるんですね。そのしもべなんですけども、特にですね、神の奥義の管理者という務めを持ったしもべなんです。だからしもべでもすごくこの尊い務めを持ったしもべなんですね。神の奥義の管理者、 で、神の奥義って何かというと、ずっと隠されてきて今明らかにされたこと、まあ、ずっと隠されてきたことをですね、まあ、奥義って言うんですけども、隠されたままでしたら分かりませんのでね、それがこの明らかにされたということも含んでいるんですね。これはイエス・キリストがですね、神様の本当のこの姿、本当の存在、そして神の御心、そして人間の罪と最後の審判、そして神が備えてらっしゃる救いの道、そして信じた者がどんなこの約束を与えられているのか、そういうことを明らかにされたんですね。それがこの奥義です。だから、まあ信仰の真理と言ってもいいでしょう。その信仰の真理のですね、管理者だというんです。管理者というのはそれを預かってしっかり保つ、しっかり保管する人ですね。イエス様はご自分の教えをですね、本に書いたり書物に残したりなさいませんでした。どうなさったのかというと、全部弟子たちにね、特に十二弟子に託されたんです。十二弟子に教えて覚えさせたんですね。だから十二弟子がイエス・キリストの教えのこの管理者だということができますね。で、その教えがだんだん聖書として、新約聖書として人たちがね持っていた教えをだんだんこう書物に書かれまして、それが新約聖書となりました。ですから、まあ、今新約聖書にこうイエス・キリストの教えが、まあ、書かれてあるわけです。そしたらもうその教えの管理者はいらないのかというと、そんなことないんですね。聖書はあってもですね、その聖書をどう理解するかっていうのは、これはやっぱりその信じてる人なんです。聖書というのは、まあ、どうにでも理解できるものでして、本当に解釈というのは信じてない人が聖書を解釈することもできるんですね。でも本当の意味で、聖書を解釈できるのはやはりイエス・キリストを信じるクリスチャンなんですね。そこで聖書があってもですね、やはりクリスチャンがそれを本当に信じて、その教えを持っているクリスチャンがいて初めてね、聖書の真理が正しく伝えられていくということが言えると思うんです。まあ、例えば聖書に奇跡がたくさん書かれていますよね。でも普通の人は聖書を読んだときに、それがその通り起こったとは思わないんですね。まあ、昔の話やから、まあ、こういう話もあったんかなぐらい思うんですね。ところがその奇跡をそのまま信じているクリスチャンに出会うと、ああこれはそのままの事実なんだなとこう思うようになりますね。また祈るならばその祈りが聞かれる、病気のために祈るならば癒されるって、そういうことが書いてあっても、普通はまあそういうこともあるんかなぐらいにしか思いませんね。しかし本当に信じて祈っていて、そして神様祈りを聞いてくださったっていうクリスチャンがいると、その言葉が本当そういう意味で理解するんだなと思いますね。そんなふうに聖書と信じてるクリスチャンがいて、初めてねこのキリストの真理、信仰の真理がですね正しく伝わっていくんですね。これをずっと伝わっていくためには、やはりそのことをいつも礼拝で語って、またクリスチャン同士で一緒に聖書を読んで分かち合って、いろんな時にその聖書の真理で励まし合ったりして、そして知らない人に伝えていって、この真理が保たれていくんですね。そういう意味で クリスチャンは神の真理の管理者だと考えるべきだというふうにパウロは言っているわけです。で、神の真理の管理者であるならばですね、しもべも忠実であることが求められるんですけども、それ以上にこの忠実であることが余計に求められると思うんですね。例えば私たちはお金をですね、銀行に預けますよね。でも銀行にお金を出しに行ったら、あれちょっとね、あのお金なくなってしまってね、ちょっと見つからないんですよって言われたら困りますよね。やっぱりそのお金を忠実にちゃんと預かってちゃんと返してくれる、その忠実さが、そういう信頼があるから銀行に預けるんですね。誰かに今住まない家を出張なんかでね、どういうとこ行ってこの預けるとした場合、その管理人にはこういうことを気をつけてくださいって言って預けますよね。でももし帰ってきた時に窓開けっぱなし、もう散らかし放題、風呂場カビだらけってなったらですね、もうがっかりですよね。やっぱり預ける限りはちゃんと管理してほしいと思いますね。忠実さを求めますよね。やっぱ神様の真理、神のこの信仰の真理を預かったものには、それをそのまましっかり覚えて、そしてそのまま伝えてほしいと思いますよね。忘れることがあっても他の人が覚えてくれ、一人じゃないのでね、他の人が覚えてくれてるので、忘れてもなんとかなると思いますけども、その教えを変えてしまうとですね、変えてしまうともう間違ったことが伝わってきますのでね、やっぱりこの管理人はキリストの教えをできるだけそのままを覚えて、しっかり保って伝えていかなきゃいけならないと思いますね。そういう意味で忠実さが求められます。それはそうなんですけども、じゃあ私たちが忠実かと言われると、なかなかそうは、はい、私は忠実にあなたのしもべとして、真理の管理者としてもうしっかり歩んでいますと言える人が何人おられるでしょうか。私はとても自分が忠実だとは言えません。しかしやっぱり聖書を読んでいると慰められるんですね。イエス様の十二弟子が忠実ではなかったからです。イエス、本当にその真理を一番先に託された十二弟子がイエス様が逮捕された時に真っ先に逃げましたよね。もうそのうち 2,3 人でもイエス様の前に立ちふさがって、イエス様を捕まえるならまずわしらを捕まえてくれ、わしらを殺してくれとこう言った弟子たちがいたらよかったんですけども、誰もいませんでしたね。イエス様復活してからもね、弟子たちの行動は天使がガリラヤに行きなさいって言ってるのに部屋の中にずっと閉じ込めていたままでしたし、それからあなた方は出て行って全ての国の人々にこの福音を伝えなさいって言われたのに全然出て行こうとしませんでしたね。だからね、もう弟子たち見てたらもう足りなくて仕方がないんですね。忠実どころか本当に不忠実なしもべだと思うんです。でもイエス様はね、そういう弟子に対してもね、忠実なものと見なされたんです。そしてね、見なすと同時にね、忠実なものに変えていかれたんです。そんな不忠実な弟子だとイエス様もよくご存知ですよね。それなのにね、この福音の真理を託されたというのは忠実なものと見なされたからなんです。信じているように見なされたからなんですね。私たちもイエス・キリストを信じていると、もうそれだけでね、本当は忠実なものじゃないんですけども、忠実なものと見なしてくださるんです。 で忠実なものとみなすその根拠はちゃんと忠実なものに変えていく手立てを持っていらっしゃるからです。イエス様は弟子たちに福音の真理を託されたときにね、あなた方はやがて聖霊を受けます、そうすると聖霊は私が教えたすべてのことを思い起こさせてくださいます、また、あなた方は聖霊があなた方に臨むときあなた方は力を受けます、そして聖霊によって弟子たちは変えられて本当に忠実な弟子になってきました。私たちもイエス・キリストは忠実な弟子とまず見なしてくださるんですね。そして聖霊を注いで私たちを変えていってくださいます。今私たちはその変えられていく途中だと思います。まあ聖霊の学校に入ったみたいなもんです。まだまだなかなか出来の悪い生徒で、なかなか進まないんですけども、聖霊はきっと私たちを忠実なしもべにしてくださると思いますので、そのことを期待してまたそのような聖霊の働きを祈って歩みたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちを忠実なしもべ、忠実な奥義の管理者とさせてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。